東京 FM で毎週月曜から木曜午後1時から2時間生放送でお送りしています、山崎怜奈の誰かに話したかったこと。ここではラジオでは話しきれなかった話を限定公開、ハッシュタグ誰花裏トーク、裏トークということで、ギャオのねカメラを回しながら、これは LINE ブーム行きですか、LINE ブーム行きのカメラを回しながらお送りしています。普段私ラジオで喋るときは片耳イヤホン、ヘッドホンですね、こうやってちょっとずらして左耳を開けた状態で話してるんですけど、なんか一応見栄え的になんか両耳塞がってた方がカメラ映りはいいんじゃないかと思ってやってましたけど、やっぱ喋りにくいんで片耳外します。そうなんですよね、両耳ねヘッドホンするとね声がまあ当たり前ですけどこもるじゃないですか、自分ので、自分の声が跳ね返って聞こえてくるのなんかちょっと違和感あるんですよね。まあだからちょっと片耳外します、やっぱりね、リアルな自分の声を聞きながらお届けしますけれども、クリスマスがね近いということで、今日は胸元に雪だるまのぬいぐるみと、手元にサンタさんのぬいぐるみをたまに持ちながら本編もお届けしていく予定でしたが、相変わらずやらやれメールやらやれ原稿やらやれなんやらっていろいろ紙をベラベラベラベラやってたらぬいぐるみを忘れてました。全く忘れてた。もうね、持ちながらやってましたとか言えたらいいんですけど、そんな感じじゃなかったですね。ちょっと私の生まれながらの性分がねやっぱ下町っ子なんで、そんな感じではなかったですね、失礼しました。で今週楽しかった、今週は楽しかった、まあね、ラジオ業界的にもお祭り騒ぎの1週間ではありましたけれども、それもあるけど、プレゼントのガチャガチャとかも楽しかったけど、やっぱりね、あの今会いたい人たちがいっぱい来てくださいましたね、すごい嬉しかった。三谷幸喜さん、月曜日、三谷さん本当面白いんですよね。もう皆さんご存知だと思うけど、私はあんまり演劇とかミュージカルとか舞台とか詳しくはないので、あの三谷幸喜さんって大河ドラマ新選組と真田丸の脚本家さんっていうイメージなんですよ、もともと。いや他にもいっぱい書いてるんですよラジオの時間とかね、いろいろ書いてるんですけど、書かれてるんですけど、私は大河好きだから、歴史好きだし大河が好きっていうところで三谷さんとの共通点なので、なんかそこでのねこうご縁だったりもしたんですよ。最初あの最初のご縁ラジオじゃなくてまた別のところだったんですけど、そこからまあつながってラジオにも今年の1月ですね、まだ大河ドラマ鎌倉殿の13人が始まったばかりの頃に来てくださって、でそこから何度も実はあの番組とはまた違うところでまた呼んでくださいラジオにって言ってくれてたんです。ずっと夏ぐらいとか、もう夏ぐらいなんて多分最終回前後とか書いてるところじゃないですか、最終回に後はないか、最終回にかけてのそのクライマックスを書いている時にもまたラジオを呼んでくださいって言ってくださってたんです。でも基本的に以前来ていただいた時おっしゃってたのは、脚本家さんってずっと部屋の中にこもって書いて調べてっていう作業だから、ちょっとラジオ局に来て誰か人と喋るっていうのが気分転換にもなるらしくて、だからずっと楽しみにしてくださってたみたいでね、え嬉しかった。実はあの三谷さんをお呼びするお声掛けするにあたってですね、私がずっとこういろいろ考えてたこととかを花子東京さんというウェブ媒体の方でエッセイの連載させていただいてまして、そちらの方に書いてたりするので、そちらの最新回もぜひ、ご一読いただけるとちょっと話がつながって面白いかななんて思います。いろんなものの宣伝をしながらお送りしています。でその三谷さんにもう本当に面白かった、素晴らしい1年間の大河ドラマのまだまだ全然聞き足りなかったけれど裏側をたっぷりとお話を伺いましたね。この役者さん素晴らしかったからもう1回出てもらおう、いやもう1回出てもらおうって結局3回出てもらった話とか、あと時宇佐瀬戸康史さんの素晴らしさだったりだとか、こう最後のねあの義時、小栗旬さん演じる義時と小池栄子さんが演じる北条政子の2人だけのシーンの裏側とか三谷さんなりの解釈だったりとか、あとはあの考察 班の人たちね、視聴者の人たちの考え方を三谷さんがどういう風に受け取ってたのかとか、そういう話をいっぱい聞けたので、ラジコのタイムフリーでぜひ鎌倉殿の13人の武衛の皆様、視聴者のファンの皆様、ぜひお聞きいただけたらと思います。来週月曜日までは聞けます。誰か宣伝してほしい、この番組の三谷さん会のことを。本当に楽しかった。で、次の日がですね、いよいよ今日木曜日、ドラマサイレントクライマックス最終回ということで、その最終回直前のドラマサイレントからですね、戸川湊君役で出演されている、鈴鹿央士さんにお越しいただきました。いや、やっぱね、優しさの塊でしたね。湊君もそうですけど、鈴鹿さんもすごく、なんだろう、まとってる空気が柔らかいというか、ほわーっとしてるんですよね。で、かつ、でも彼の中にも一つちょっと芯の通ったところもあって、お話ししててすごく楽しかったです。なんか穏やかな、ゆっくりとした静かな時間でしたね。楽しかったな。なんか年齢もね、2歳差とかで近かったりするので、すごいいい素敵なお話を聞かせていただけたなとも思いますし、そこではですね、東京 FM の方で新番組の発表もあったわけですよ。鈴鹿央士さんが来年の1月6日から番組が東京 FM でスタートするということで、金曜日の夜7時半とかでしたっけにやるんですよね。25分間ね、お一人でおしゃべりなさってね、人の恋バナを聞くのが好きっていうことなので、鈴鹿央士の寄り道トーク、ぜひ聞いてください。多分ね、疲れた日にタイムフリーで夜とか寝る前に聞いちゃうとね、すぐもうぐっすりぐっすりぐっすりだと思うけど、まあ7時だからね、まだ大丈夫だと思いますよ。多分ね、23時とかにタイムフリーで聞いたらそのまま寝ちゃうそのぐらい癒し効果抜群の声でした。すごい、本当にオンエアの時に私生で言ったけど、降ってきたばかりの粉雪みたいな声なんですよね。なんかすごいいい素敵な声質だなというふうに、声質フェチの私からしたら思いました。で、水曜日がですね、花澤香菜さん、本当にずっと会ってみたかったんです。というのも、私アニメとか声優さんとかは本当に申し訳ない、疎いんですよ。なぜならその文化に通ってくるルーツがなかったから、まあ、親も見てない、兄弟もいない、なので疎いんだけど、花澤香菜さんのことはずっと可愛らしい方だな、でラジオめっちゃ好きなんだな、の2つで知ってただからラジオについて語られてる花澤さんの声は聞いたことがあったんですよ、ラジオ番組で。花澤さんの番組とかもね、そうだし、ゲスト出演されてる回とかもいろいろ聞いてたので、花澤さん会ってみたいな、ラジオの話伺ってみたいなって思ってたら、ついにそれが実現。嬉しい嬉しい。あとね、共通のねことが他にもいくつかあったりして、なんか話が盛り上がりましたね。初対面とは思えないぐらいに、でしかもなんか年上だし、キャリアもね、向こうの方が先輩だし、私からラジオフレンズなんていうのはおこがましいなって思ってたところ、花澤さんの方から、ラジオ友達に今日はなれると思って嬉しかったんですって言われて、なんていい人なんだってなんていい人なの、可愛いだけじゃなくて面白いだけじゃなくていい人なのと思って嬉しかったですね。ただまあ初対面で連絡先交換してくださいっていうのは気持ち悪いかなと思って言わなかったんですけど、ちょっと 2,3 回ね、今後お仕事をご一緒する機会があって、ご縁がもっとつながっていったら、連絡先をお聞きして、いろんな花澤さんが聞いてるおすすめの番組だったりとか、この回本当に良かったから聞いてみたいな話とか伺いたいなっていうふうに、想像しております。ありがとうございました。楽しかった。一個ね、花澤さんにおすすめしてもらった番組があったんですよ。ポッドキャストなんですけど、それを聞いたらね、あのラジオがすごいっていう、このねオーディでやってる番組とかでもちょっとお話できたらなと思ってます。で、今日木曜日ですね、松尾美優ちゃん来ていただきました。乃木坂46に私が所属していた頃は直属の後輩でもありましたけれども、まあ、先輩後輩関係って、でもまあ会社ね、退職しても退社してもそんな変わんないから、まあ後輩って言っていいのかな。まあ、後輩ちゃんが来たんですけど、相変わらずでしたね。なんかいい感じに彼女って 抜けてるんですよ。すごい真面目だし学もあるし、あの上品なんですけど抜けてんですよね。そうなの。あれあなた何の宣伝しに来たのっていう東京 FM で自分でやってる番組の宣伝じゃないのって思いながら、あの自分の番組の宣伝しないっていう、全くしないっていういや面白かったですね。あの彼女も私がプロデュースしたグッズであるロンティーを着てきてくれて、で私は私で彼女に以前もらったイヤリングをつけてきたりして、あなんか相思相愛というか思ってること一緒感があって嬉しかったなというところもありつつ、話が弾んだ感じですね。あとはまあ久しぶりにお会いしたあの、まあ、乃木坂46のマネージャーさんとかね相変わらずすごく気さくにお話しくださって、で私が久々に乃木坂の公式ツイッターに写真が載るっていう珍事件があったりしてね、なんかあのほっこりしましたけどね。あの私普段はメディアに出てる時基本的にはの元乃木坂46っていう肩書きをなるべくない形でタレントさんとして一タレントとして、出演させていただいてるんですね。まあそれはいろいろ自分なりに考えがあってっていうのと、まあ、いつまでもね、もともといたところに、まあ、甘え続けても良くないなとか思うのと、まあ、切り替えのタイミングもね、いつまでも続けてね、つけてたらね難しかったりすると思うので、じゃあ最初からない状態で、お仕事に自分として一個人の山崎れなとして真摯に向き合わせてもらおうと思って、そういう風にしてるんですけど、最初から卒業してすぐの頃から。でも裏での付き合いはまだ全然続いてて、それこそ後輩一人一人とまあご飯行ったりだとか出かけたりだとか連絡取ったりだとかライブ見に行ったりだとか、まあ、見に行けなかったら差し入れをお渡ししに行ったりだとか、スタッフさんたちとも連絡を取ったりとかしてるんですよ。してるんです。だから不仲ではないんです。ギクシャクして事務所を抜けたとかでもないんです。退社したとかでもないし、まあ、退社はしたんですけど、仲悪くてとかじゃない。グループ卒業したのも全然円満、超円満退社なんで、そこだけはちょっと勘違いしないでほしいなと思ってますよ。はい。乃木坂の話をするところがないというか、なんか、他にね集中するべきことだったりとか大事にするべき人たちだったり番組だったりっていうのが増えたところ、なかなかそのところ話を元々の話昔の思い出の話とかをする機会がないっていうだけで、まあ大事にしてるんで大事にしてるしちゃんと先輩面もしてるんで安心してもらえたらなと思います。まあ、大して自分としてはあんま変わってないかなっていう印象ですね。表に出す言葉だけが全てじゃないっていう風に思ってもらえたら嬉しいななんて思ってます。はい。ということで、今日たくさん喋りましたけれども、今何分なんだろう。私実はね今コンタクトしてないんですよ。メガネもしてないんですよ。オンエア中はメガネしてたんですけどね、結構ガチメガネなんで、さすがにLINE ブームの映像が入ってるんでやめました。なんで今日はここまで。長くなってしまいましたが、年末年始お体気をつけて皆さんもお過ごしください。お相手は山崎怜奈でした。バイバーイ。オーディ